今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第3週目は声優横尾美穂と
同じく声優山田瑞希と
俳優牧野雅人がお送りします。
はい、
はい、
ということですね、3週目、うん、6月の3週目ですよ。
6月の3週目ですね。
6月といえば父の日かな。
父の日ですね。
父の日、はいはいはいはい、
もう過ぎちゃったのかな。
あ、そうか、17日、
ね、そう、17日だったからね、
うんうん、
あ、そっか。
いや、そう、過ぎ寄ったんですけど、
過ぎ寄った、
はい、過ぎ寄ったんですけど、
はいはい、
なんか父の日なんかやりたいなって私は思うんですよ。
おお、まだやれてない
ね。やれてない感じで
何かやろうかなって思ったらなんか過ぎちゃったみたいな、
う
ん
う
ん、
まあ今からでも遅くない
よ。そう、そうでしょ、そう、気持ちが大事だと思って。
気持ち大事だと思う、うん、
なんか2人はなんかいい案ないですか。
え、何かあげるかってこと。
あげるか、プレゼント、
うん、そうそう、
スーツ着てるんだったらあのネクタイピンとかさ、
うん、スーツ着ないねんな。
趣味は、趣味何やってる。
趣味は、うん、あ、なんか休みの日とかゴルフとか。
ゴルフ、うん、あー、ゴルフだったらなんかキャディーバッグとか、あとはキャップとか、
キャディーバッグ、
でもなんかゴルフ用品ってなんか高そうな、
う
ん、
もういいよ、自分で決めてよ、そしたら
なんかだけわかりました。じゃあなんかちょっともうちょっと考えます。
はい、
はい、
はい、では本日のメニューを山田さんお願いします
はい、本日のメニューは横尾美穂の気まぐれボックス、神様のお悩み相談、ラジオドラマすすめラジオ放送部第2回ゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイスと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。横尾美穂の気まぐれボックス。イエーイはい、
ここってそういう流れだっけ。
あ、違いましたっけ、うん、まあいいや、このコーナーは、はい、私横尾美穂が、気になっていることやものを気まぐれにチョイスしていくコーナーとなっております。
はい、
はいはい、では早速もう行っちゃいます。ボックスに手を入れて、
うん、あ、ガサガサして、
ガサガサし て, ガサして、はい、
はい、
2個取ったねどっちか1個にしてね。
うん、 OK
オッケ
ー。じゃん、
うん、
ニキビ。
ニキビ、
ニキビ、
うん、最近ですね、私、うん、すごいニキビができてね、困ってるんですよ。
はいはいはい、
あ、
うん、ニキビ、お、男性はできるんですか。
もちろん、
もちろん、
もちろんできるんだ、でもよくできるんですか、男性って。
ああ、でもどうなんだろう、汗っかき、いや、まあ僕は汗っかきの方なんで、うん、よく結構できるタイプなんですけど。
あ、そうなんだ、へえ、
そうそう。
でね、そう、最近ニキビがすごいんで、
うん、
あ、ニキビの原因って2人とも知ってますか。
いや、わかんないな、
うん、わかんないんですか。
というか、そもそもね、あんまりニキビを自分で自覚したことがないな。なんかできても、うん、ニキビとまで到達しないで、うん、あ、なんかできてんな、プチって潰しちゃって終わる。
ダメだよ潰しちゃダメって聞いたことありません。
聞いたことあるけど、だって気になるじゃん、痛いし。
わかるわかるわかる、すげえわかる。
それダメなんですよ、潰したら、うん
うん、ダメ、
うん、
跡が残ったりするんだっけ。
そうそうそう、そういうこと、うん、で、ニキビね、どうしても気になっちゃって、私も、
うん、
すごいでっかいニキビができたんで、
うん、
気になったんでですね、
はいはい、
もうこれはお医者さんに行ってお薬をもらった方が早く治ると思って、
うん、確かにね、
お医者さんに行ったんですよ、
うんうん、
そしたらなんか原因としては、
はい、
まず、うん、ホルモンバランスの乱れ。
ホルモンバランス、はい、
うん、で、胃腸の不調。
胃腸の不調、
うん、
胃腸の不調
大事なことなんでね
胃腸の不調ね、うん、で、あとはスキンケア。
スキンケア、う
ん、この3つが主な原因らしいんですけど、
うんうん、
だいたい最初のホルモンバランスの乱れと、うんうん、胃腸の不調が主な原因らしいです、
うん、あ、そうなんだね、うん、
で、なんか例えばよくストレスでできちゃうとか言うじゃないですか、
う
ん、
言うね、う
ん、それはいわゆるホルモンバランスの乱れにつながるらしくて、うん、だからやっぱストレスとか溜まっちゃうと、たまに顎とかに結構できるらしいです。
あ、分かる。
そう
で、私はお医者さんに行って、うん、なんでできるんですかって言ったら、うん、あ、女の人はあのリキッドファンデーションとかつける人はなるかもしれませんねって言われた時に、うん、私はって気づいて、うん、私最近リキッドファンデーションに変えたらなったんですよ。できたんですよ。
そうなの。
だからもう、うん、お医者さんすごいっすよ本当に。
すごいっすか。うん、
でも私はだから速攻でパウダーファンデーションに変えるっていう。変、う、え、
ん、
る。
ごめんね。何？俺男だからっていうかさ、あんまり化粧しないから分かんないんだけど、うんうん、リキッドファンデーションとそのパウダーファンデーションって何がどうなんなの？
なんていうの？ペーストって 言うんですか？違う、なんかこう液体っていうか、うん、クリーム状か、うん、粉状かみたいな、そういう話。
なんか綺麗にお肌を綺麗にする
そう塗るやつよ。
あ、
そう下地ですね、化粧の下地。
あ、それをリキッドにしちゃうと詰まっちゃうと、うん、
そうそう毛穴が詰まっちゃうから気をつけましょうねっていう話だからですね。女の人はね、なんかリキッドファンデーションでニキビができちゃう人もいるらしいんで、うん、気をつけた方がいいですよ。
なるほどね。
で、陽光さんはそれにちょっと今回は
そう気づいたんですよ。そうなんですよ。で、女の人は気をつけましょうということで次、
はい、次引いて、
はい、どんじゃん。方言
、
はい、
方言。
私、うん、出身が九州なんですよ、
はいはいはい、
九州なんで、うん、あの方言があるんですけど、
うん、
この間ちょっと友達と喧嘩みたいになった時に、
喧嘩、はい、
ちょっと軽いなんか口喧嘩みたいになった時に、うん、なんかポロッと出ちゃった言葉が方言な気がしたんですよ。今私方言出てるなって思ったんですけど、うん、なんか今って若者言葉がすごいはびこっておるじゃないですか。
そうだね。
そう、だからそれが若者言葉なのか方言なのかがちょっと自分の中で分かんなくなってきちゃ
ってね、
うん、これは方言なの、それとも若者言葉なのみたいな。
あ、
ちなみにどんなこと言ったの？
そう
え、なんかそれは違うやんかって、
や
んかって言いました。いわゆるそのじゃんかってこと、うん、なん違うじゃんかっていうのをそう言っちゃったんですけど、
やんか、
それは若者言葉なのかな、方言なのか。
どうなんだろう。結構その、まあ、僕の方の、まあ、地元の方だと、うん、普通に使ってる人いたんですよ、周りに。だから
方言じゃない。
僕も方言かどうかちょっと分からない。
分かんないんだ結局、うん、
俺使ったことないし周りもいないよ、ヤンカって。
いない。
ジャンカとか、そうじゃんかぐらいはあるけど。
じゃあ違うのかな。
いやでももしかしたらあり得る可能性もってことだよね。
あ、そう、だからちょっとはっきりしないなって、まあ、今もはっきりしない
なかったけど、
うん、そう。でもやっぱね、方言はね、うん、出ちゃう時はありますね。やっぱ感情的になったりすると出ちゃったりする
し、
う
ん、だけどね、男からしたらね、女の子のその不意に出る方言ってすっごいんだよ。
あ、そうなんだ。
すごい
マジで
キューンってくんの。
ちょっと出していこうかな、
ね、熱がすごい、熱がすごい
出していこうかな。
いや、ギャップじゃないけどさ。
ああ、ギャップね。
あ、じゃあちょっと方言のわからない二人に、ちょっと
方言のわからない勝手に決めつけないでよ。
だってそうでしょ。え、わかるの。じゃあちょっと確かめさせてください。
あ、はいはい、
あの、じゃあなんかちょっと若干クイズ形式みたいな。
クイズ形式。はいはいはい。どうぞ。
じゃあ、うん、じゃあシチュエーションと、うん、なんかどんな感じの時に言うかみたいなのを、ちょっと例文チックにちょっと言いますね。
はいはい。
例えば学校で、うん、あの放課後友達と話してるとき、
放課後友達と話してるとき、
うん、その時に言う言葉ね、はい、
うん、
宿題セレレン、
セレレン、
違うセレレン、
セレレン、
宿題セレレン、
そう、宿題セレレンって言うんですけど、
うん、
なんだと思います、水吉。
え、いや、一緒に宿題やらないっていうお誘い。
マサさん、
宿題忘れた。
あー、違うな。
どっちも違う。
ほら、分かってないじゃないか。どっちも違うわ。
え、いや、ヒントないの、ヒント。
ヒント、
うん、
え、なんか、
うん、
でもなんか、宿題っていうワードからちょっとなんか、浮かびません？
じゃあ、いいよ、うん、あの、もう一回振ってよ。そしたら、それっぽくやるから。
オッケーオッケーオッケー。宿題せれれん。
あー、めんどいな。
あー、うん、そんな感じ。
オッケー。
そんな感じ。オッケー。
よし、俺なんとなく分かった。
めんどいなんだ。
そう、なんていうかな、うん、めんどくさくてやりたくないみたいなこと。
あー、なるほど。
だから宿題せれれんなみたいな、
あ、
そういうことなんですよ。
ちょっと勉強になりました
。俺ギリセーフ。
いや勉強したところで何なのって思っちゃうけど。
いやたまに例えばみっちゃんがそう言ったら、あそういうことなんだなって。
あなるほど、ね、
ちょっと落ち込むやつじゃないですかそれは。ちょっとと
かごめんごめん。
うんね、う
ん、方言他に何かある。
え他に、あじゃあね、例えばじゃあお母さんが、
お母さん、お母さん
ちょっと子供に言う感じ。
うん、
おお、
あんたシャーシーね、
あんたシャーシーね、
シャーシーね、
お母さんもっとなんかやくや、やん
違う違う違う、
やのつく人
違う違う、一般人、一般人、
一般人、
あ、ね、一般の方でもそういう風に言う、うん、言う言うっていうことなんだね。
シャーシーね、
シャーシーね、
なんだろう、
なんだろう、水吉、
じゃあちょっと返しよ、何かその感じの気分で。
あんたシャーシーね、
うん、そんな言われてもうるさかったOK。
マサさんは何だと思いますか。
いや俺うるさいだけど。
おお、うん、合ってる合ってる、そうそんな感じ。
あの どんな感じ
どんな感じだろ
うつまりどういうこと
だから、うるさいねって、
うん、あーシャーシーねって、あんたシャーシーね、うるさいねっ て、
そうだから水吉の会社はね、うん、
うん、そうだね、俺うるさかったって、うん、ごめんねみたいな。
そうそうそう
すごい、なんか今のは何だろう、分かりやすかったかな。
あ、
どっちかっていうと、うん、
そうなんか、なんかニュアンスで伝わるとこはあるみたいです、方言でも。うん、
そういうのを陽子さんが今後ラジオで、はい、披露してくれるってことでしょ。
本当です
ね、楽しみだな、
楽しみだな。
じゃあちょっとね、方言を披露していきたいなって思いつつじゃあ、うん、最後曲振り
いやな、急にぎこちないよ
曲振り、うん、じゃあこの曲もですね、あの方言を使った曲なんですけど、うん、それでは聴いてください。ポルノグラフィティさんで邪険にしないで。
インディーズナイト進めラジオ放送部第2話、五月病なんて吹っ飛ばせ。私ミポリンこと横尾美穂はバラ色の高校生活を謳歌すべくテニス部のマネージャーになるはずだったんだけど、実際に入部したのはそんな憧れとは正反対な。
だからここの怪人の鳴き声はもっと威勢を込めて。
ギャオース。
サリン、もっと高らかに。
ギャオース。
違う。いやだからさ、もっとさ、こう暑さをさ大事にしようよ、暑さ。
いやっていうかさ、あのこのギャオースって言葉どうなんですか。
こんな変人たちのよくわからない怪しい部活だった。
昔の映画。
こら、怪しいとはなんだ。ピャシャ
いた。何も叩かなくたっていいじゃないですか。
まったく、さっきから誰に向かって話してるんだ。2学期始めの文化祭までには一作品作らなきゃいけないんだぞ。セリフでも練習しなさい。
だって何ですかこの台本、新学期花粉ゲリオンって。
よくぞ聞いてくれた。気になるストーリーはだな、花粉症に悩まされる主人公が対花粉用ロボット花粉ゲリオンの操縦士となり、世界に花粉を振りまく悪の組織花粉者と。
いやいやいやいやいや、某人気アニメのパクリじゃないですかそれ。怒られますって。しかも今5月ですよ、花粉の季節終わりかけじゃないですか。
失礼な。この時期になったってまだ花粉症が長引いて辛い思いしてる人だっているんだぞ。
どうでもいいっすけど、悪の組織の名前ダサすぎませんか。
いやなんでよ、花粉者ってかっこいいじゃないか、シフォンジャーみたいな。
いやそのセンス全然わかんないです。っていうか100歩譲ってストーリーは置いておくにしても、何ですかこの配役。
え、不満か。
不満すぎますよ。マッキー先輩が主人公で山ちゃん先輩が怪獣ってところまでは目をつむりますけど、私の役、近所の佐藤さんって。山ちゃん先輩今笑いましたね。
何が不満なんだ、佐藤さんめちゃくちゃ重要な人物なんだぞ。花粉ゲリオンが花粉にやられてピンチな時に道でもらったポケットディッシュを無償でくれるんだぞ。救世主なんだぞ。
アンパンマンで言うとジャムおじさんみたいな。
ああ、
いやいやいや、なんでそこはヒロインとかじゃないんですか。
何を言ってる、ヒロインだぞ佐藤さん。
ヒロインならヒロインでクラスメイトとか幼馴染とかもっと近い設定にしましょうよ。なんで近所のおばさんみたいな設定なんですか。
いやいやいや、近所ってだけでおばさんを想像するのは良くないぞ。 美人なお姉さんかもしれないじゃないか。
とにかく別の話にしましょうよ。さすがに多方面から怒られますって。
じゃあ民放人はどんな話がいいんだ。
え、私ですか。そうですね、5月といったら球技大会、次のサッカーの試合は憧れの先輩の準決勝、先輩のチームを応援しに行こうとすると、なんと相手チームにも謎のイケメンが。
おいおい、部長ばかり見てないで俺のことも応援してくれよ。見ててくれ、俺の華麗なトルネードスロー。
何言ってんだ、ミポリンは俺だけを応援するに決まってんだろ。うなるぜ、俺のスーパーファイナルフラッシャー。
なあミポリン、はっきりしろよ、
俺とこいつどっちを選ぶんだ。
な感じはどうでしょう、
うん、技名スーパーファイナルフラッシャーって何。
細かいことはいいんです。
よし、でも恋愛ものか。山ちゃんはどう思う。
何でもいいんじゃないですかね。
あ、こら山ちゃん、丸投げはよくないぞ。自分の意見もちゃんと言いなさい。
いや、自分ちょっと最近5月病で。
いや、お前は万年5月病じゃないか。そんな言い訳許しません。
そうですよ、私もマッキー先輩もちゃんとアイデア出したんですから。
そうだぞ、なんか面白い案はないのか。
じゃあ授業中に考えてたやつ。
お、何か考えてくれてたのか。見直したぞ山ちゃん。
何何、どんな話ですか。
生命の神秘ドキュメンタリー、モンシロチョウの生態2時間スペシャル。
モンシロチョウ？
ドキュメンタリー？いや、ボイスドラマではなく？
え？あ、はい。え、なんかダメっすか？
まあ、文化祭までまだ時間はありますし、もう一回みんなで一から考えましょう。
え、ドキュメンタリーなしっすか。
もう、そうだな、それがいい。
ちょっと、何がダメだったんですか。モンシロチョウの生態がですか。それだったら、山眉がとかでもいいんですけど、ちょっと聞いてます。ダメってことですか。ダメ。はい。
そんなこんなで、文化祭に向けてのボイスドラマ制作はまだまだ時間がかかりそうです。はぁ、一体どうなることやら。とほほ、
次回もサービスサービス。
はい、今回もラジオドラマ聞いていただきました。ちなみに私は花粉症じゃありません。
そうだね、
はい、
そうだね、
はい、そしてここでですね、告知タイムに入りたいと思います。今回は私と水吉からの告知があります、はい、ではまず私横からいきます。
お願いします。
先月も言ったんですけど、演劇集団 LQ さんというところの王の奇跡という舞台に出させていただきます。公演期間がですね、6月29日金曜日から7月1日日曜日の1日2公演の全6公演になります。でこれはですね、劇場がアトリエダルマザさんという荻窪にある劇場でやらせていただきます。オムニバス形式で5作品やるんですけど、
はい、
その1公演で5作品すべてやりますので、結構見応えのある舞台になっていると思いますので、皆さんぜひぜひ、もうすぐですかね、もうすぐありますので、お時間ある人はぜひアトリエダルマザさんにお越しいただきますようお願いいたします。はい、はい、そして水吉。
はい、私リーディングライブに出演します。不思議の国のアリス、鏡の国のアリス、4ステージプロデュースリーディングライブ連続公演。こちらです、不思議の国のアリスは申し訳ございません、6月の17日までで、もうちょっとこの放送日に終わってしまってるんですが、自分はですね、7月5日から8日の鏡の国のアリスの方に出演します。こちらはですね、中野駅南口から歩いて5分のところにあるリーディングカフェバー G ラブさんというところでこちらやっておりまして、こちらなんですが、この鏡の国のアリス、アリス自体は作品皆さん知ってるかと思うんですが、今回ですね、ダブルキャストになっておりまして、開催日や開催時間によって 男優だけの公演、女優だけの公演となっております。ちょっと面白い思考ですよね、
う
ん、だから俺は当然男優の方に出ております。
そうでしょうね、
はい、
まあそうですよね、
はい、なのでね、アリス、うん、アリスだけど男だらけのアリス、ぜひ見に来てください。詳しくはですね、山田のツイッターやフォーステージのホームページの方に載っておりますので、うん、こちら見ていただければと思います。
おお、なるほど、
なるほどね。
続々とですね、
う
ん、
そう、続々と
外部、うん、いろんな公演に、
うん、
あれ、マサさんはなんか違うしかないですか？
やめようよそういうの
いや、マサさんもね、おいおいですね、うん、劇団の方で何かあればですね、うん、ここでどんどん告知していただければと思います、
う
ん、
はい、
ね、はい、
そしたら今回も曲振りにいっちゃいたいと思います。
はい、
はいはい、
そうしましたら今回の曲は、ビーズのお二人で恋心、どうぞ。
インディーズナイト、
今日もどこかで悩みを抱えて生きる者たちの心の声が聞こえる。もやもやして絡まった悩みの糸、我がほどいてやろう。さあ、悩みを聞き届ける時が来た。天の扉よ、開きたまえ。ここは悩みに苦しむ者たちの心の声を聞き遂げる場所。我は神なり。
神様、うん、今回もお便りが届いております、うん、よろしくお願いします。
うん、よろしく頼む。
はい、ではまずはじめに仲間ネームナッチー大家さんからいただきました。
うん、
私は全くの初心者から大家業始めたのですが、
うん、
うん、パート主婦から大家になったということが出版社の目に留まり、本を出させていただきました。
うん、
初めて本を出させていただいた4年前は、私のように人間が珍しく、朝の情報番組で取り上げられたり、マネー誌に載ったりと、メディアからのオファーがどんどん舞い込んできました。自分でもイベントを何度も開催しましたが、どれも大盛況。もともと私は目立ちたい方ではなかったのですが、今では目立つことが快感に。しかし、そんな人気も長くは続かず、今ではメディアからのオファーもめっきりなくなりました。イベントを前ほど…目立つことに快感を覚えてしまった私の気持ちは、今後どこへ矛先を向ければよいのでしょうか。もう目立つことは卒業し、コツコツ真面目に大家業に精を出した方がいいのでしょうか。神様、良いアドバイスをよろしくお願いします。
うん、お便りありがとう、うん、
はい、
そっか、そうだな、まあじゃあちょっと話そうか。
ほう、
うん、
はい、
そのいきなりこうバーンって言ってもあれだからな、うん、その まずそのこの人自身はきっと前に出ることに対しての、
うん、
はちょっと今はダメになってるってことを多分言ってると思うんだけど、我はじゃあ我的な意見的には、要は、うん、じゃあ前じゃだけじゃなくて、要は表だけではなく裏でも目立てるんじゃないかっていうのを我は思うんだけど、
ほう、というと、うん、
というと、要はまあ、この、まあ、ちょっとめたいことを言うとだな、ラジオで言うんだったらば、要はスタッフのような、そう、支える側に回るとか、
うん、
うん、って感じがするんだよな。
はは、でも目立つことが快感になっちゃったって、
表に出たいっていう
気持ちはあるみたいな、
はい、
うん、なるほどな。その表に出たい気持ちはあると思うんだけど、じゃそれを別の方向性で考えればいいとは思うんだ、うん、なのでだからちょっとその人に対して、そのこの方に対して言うとすれば、ちょっと格言っぽく言いたいと思う、
うん、はい、
うん、前だけではなく後ろからで支えるような人になれ。うん、
そう、その今はその表に出たいっていうのがあるんだけど、うん、違う輝き方があるんじゃないかってことを言いたいってことですかね、神様。
確かに他のこと、
う
ん、もしかしたらね、何か違うことを見つけて、
そうそうそう、
そっちも楽しいなって思う
もあるし、だ例えばだけど、今前は4年前は前線立っていた、だけど今はそういうことなくなったって、じゃあ今はそういう時期であって、じゃあ逆にじゃあ裏の方で回ってやってた場合、じゃあ他の若い人とか、
うん、
例えばコンナッチーさんから教わったってなった時に、まあ、別の方向からこう光が当てられる可能性はあるよなという話だ。
そうですよね、
なるほど、
確かにそれがつながるかもしれませんよね。
そうでそこからまた脚光を浴びて、うん、また今度は前に出るようになるっていう感じになるんじゃないかなと。
あ、うん、確かにな
るほど、
うんうん、
というのが我の考えだ。
お、うん、ありがとうございます。
はい、
そうしましたらこちらのお便りもお願いいたします。
うん、
仲間ネームプレハブおじさんです。
うん、
神様にご相談があります。
はい、
僕には今年の春から高校1年生になった妹がいます。
うん、
幼い頃から数多くのイベントをこなすことで僕に対する好感度を上昇させ、思春期真っ只中でも僕を慕ってくれている可愛い妹です。
うん、
そんな妹が先日中学の卒業旅行ということで友達と某夢の国へ行ってきたらしいのですが、
うん、
メンバーがなんと同級生の男の子4人と妹1人という構成だったのです。
うん、
妹は幼い頃からサッカークラブに通っていたため男の子の友人が多いのも知ってはいるのですが、
うん、
それでも女の子1人という点になんだかモヤモヤっとしたものを感じてしまいます。本人的に対はないようですが、なんというかお兄ちゃんは心配です。しかし妹の交友関係について兄が言及するのはいかがなものかと考えてしまいます。僕は深く考えすぎなのでしょうか。神様教えてください。
うん、お便りありがとう。うん、まあ言ってしまえばすごく優しい人だよな。
あ、確かに優しいお兄様ですね。
妹思いのな。
うん、
まあ心配性でもあるはあるんだが、それは家族ならな当然だと思う。うん、そう、だって男男性に囲まれてる中に一人女性だからな。
そうですね、
そうですね。
うん、
しかも今回もう、高校生、
うん、
それなりにやはり
大人
の階段を上り始めてるぐらい、これが小学生とかだったらまた違ったのかもしれないですね。
うん、
だからそういうふうに思ってらっしゃるこのプレハブおじさんさん、
うん、
この気持ち、この悩みはどうしたらいいでしょうか。
うん、そうだな。じゃああえて言うならば、我ならこう、じゃあ届けよう言葉を。
はい、
うん、
お願いします。
うん、お前が信じる妹を信じろ。うん、要は、うん、その心配性ってなるのは本人自身の意思であって、じゃあね、それは逆に妹さんに対する疑いにもなってしまうから、まず信じて、で、その、もっと、本当にもっと心配になってくるんだったら、どういう感じなのっていう、やり取りをすればいいだけじゃないか。交流をもっとね。何も、その、要は連絡をしないってなると、いや、不安が広がるだけだし、
うん、
うん。そのマイナスばっかり考えてても、良くないんじゃないかな、と、我は思う。
ああ、なるほど、うん。コミュニケーションを取ればいいんじゃないかってことですか。
コミュニケーションもっとね。
ああ。
勝手にその決めつけてしまうのは、ちょっとなって。
ああ、だから男の子に囲まれて危ないんじゃないか、みたいな、そういうことばっかり考えるのは良くないんじゃないかってことですか。
ただその、この兄が言及する交友関係について口出しするのはどうかっていうところも、
うん、
まあそれはあまり気にするなというか、
まあ、信じてやればいいんじゃないかなとは思う。うんうんうん、
そうですよね。うん、難しいですね、兄弟でどこまで。
兄弟、しかも男女ってなっちゃうと、いくら兄弟とはいえ、
そうですよね、
難しかったりしますよね。
うんうんうん、
はい、ありがとうございます。
そんな感じだ。うん、
はい、ではもう一ついきましょうかね。
うん、
仲間ネームジャケさんからいただきました。
うん、
神様相談があります。
うん、
最近何もないところでつまずくことが多くなりました。誰もいないところだと良いのですが、よりにもよって駅や街中でよくつまずきます。クスクスと周りからの笑い声が辛いです。スマホをいじりながら歩いているわけでもありません。歩き方がいけないのでしょうか。神様この悩みを解決してください。だそうですよ。
なるほど、お便りありがとう。うん、そうだな、なんかこんなこと言うのもあれなんだけど、
はい、
我の身近なっていうかみっちゃんがよくなるよ
ね。おっと、
うん、よくつまずくよね。
つまずきますね。
うん、そうだな。そうだな。じゃあ言うとするならば、こんな感じだな。うん。歩くにも自信を持って歩け。うん。
ほう。
そう。なんとなく歩いてるんじゃないかな。多分その道とかも。なんとなくいつも通り歩ってるから、そこに対しての、なんか、自信とかないと、要は、なんで言うんだろうな。姿勢とかも、きっと前かがみとかになってくるんじゃないかな。で足とかも例えばすり足とかになってくると、 つまずきやすくなるんじゃないかなと我は思う。
まあ、確かにそうですよね。
そうそうそう。ってことはその、まあ、だけどこれって携帯を持っていたり、うん、よそ見をしてるわけではない。
そう、
だから普通に歩いてるんですよね。
だからその
普通にぼーっと歩いてるってことになって
る。要は彼なりの普通とか、それが多分あの普段のみんなが歩いてるような血気盛んなような歩き方ではないんだと思う。普通に例えばすり足で歩ってるのか、ちょっと上げる感じの歩ってるのかは分からんが、分からんが、だからはでもそれが多分どんどんこう積み重なっていって、そのふっとした時につまずくとか、
うん
うん、
が多分みっちゃんはよく分かるんじゃないかなとは思うんだが、
私はすごい分かります。私も割とつまずくんですけど、うん、なんか私はすごいポジティブに考えてて、
うん、
あの周りから、うん、え今何かあったって言われても、
うん、
いや、みんなは分からなかったかもしれないけど、私がつまずくところには絶対何かあるんだよねっていう風に割とポジティブに返します。
なるほど、割とポジティブにな。
そうで、なんかその小さな細かい段差にも私は敏感なんだよっていうことをなんかひたすらアピールしてます、
うん。まあ、その流れでいくとジャケさんはも結構敏感な人っていうこと
なのかな、うん、そうですね。だから私と一緒だ、うん、すごい同じ匂いがしてですね、ちょっと親近感が湧くんですけど、うん、
なるほど。
いやでも確かに笑い声は辛いですけどね。
うん、うん、しかしこんなね、あの辛い思いをしながらな、お便りくれてありがとう、
うんうん、
本当にね。じゃあちょっと我の方からね、今日はこの辺の方であの終わりにしたいと思う。
はい、
はい、
うん、ちょっと曲紹介方させてくれ。
はい、
フェイランさんで希望の扉、 All I can do is singing for you、 どうぞ。
リスペクトチョイス。このコーナーは私たち3人が尊敬リスペクトしたいゲストさんを呼びして、ゲストさんたちと、楽しくトークをしていくコーナーです。
はい、
はい、早速ゲストさんにお呼びいたしましょう。
はい、
今回のゲストはプラウドボイスメイクの代表取締役金丸飛鳥さんと、プラウドボイストレーナーの菱沼真奈美さんです。どうぞ。
イエーイ。こんにちは。
こんにちは。
大変申し訳ございません。
ございません。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
自分たちのことは気軽に水吉、マサさん、みっちゃんでお願いいたします。
はい、かしこまりました。
はい、そうしましたらですね、まず早速なんですが、お二人のプロフィールご紹介させていただいてよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
はい、金丸飛鳥さんのプロフィール、マイケル・ジャクソンのボイストレーナーよりロサンゼルスで直接レッスンの指導を受ける、帰国後 CD、DVD の発売、全国テレビ CM ソングの出演、ラジオ JAVE にてオリジナル曲が最優秀賞を2度受賞、企業や大型ホールでのステージに立ち、ボイストレーナーとしては、2015年に独立、2016年にレインボーボイス株式会社を設立、うん、現在ボイストレーニングの企業セミナーやレッスンを行い、シンガーとしても現役で活動されております。また続いて、菱沼真奈美先生の、プロフィール、お母様の開く音楽教室に影響を受け、日本で舞台に立ちながらニューヨークに渡米し、ゴスペルのワークショップにも参加、大学時代に取得した介護福祉士の資格を生かし、70名の参加する舞台監督を務めるなど、歌や芝居を通じて幅広く活動よくしております。バイストレーナーとしても芸能事務所のレッスンや個人レッスンを受け持っていらっしゃるとのことなんですが、はい、申し訳ございません、ここで突然恒例のコーナー、一問一答のコーナー始めさせていただきます。
イエーイ。
突然
そうなんです、恒例なんですね。
はい、恒例です、はい、すいません、いきなり行わせていただきます、
はい、
こちらですね、あの10問の質問をやつぎばやに質問させていただきますので、
はい、
金丸さん、菱沼さんの順番にどんどん答えていただいて、その後にですね、10問答えた後にあの掘り下げてお話しさせていただければと思います。
はい、
はい、
はい、それでは早速マサさん、よろしくお願いします。
はい、
でーでん、
みんなから呼ばれる愛称は
金丸、
はい、
金丸さんからお願いします。
あっか、私はマナちゃん。
でーでん、
自分の性格は
明るい、
私社交的。
でーでん、
チャームポイントは
一見、ま、丸く見えるが中身が熱いところ、うん、
はい、
笑うと三日月になる目でございます。
お、デデン。
最近のマイブームは
パン。文章を書くこと。
はい。デデン。
異性のドキッとする仕草は
特になし。
はい、特になし。
あれ。
デデン。
はい。では横から、あなたの癒しは何ですか。
キャンドル。
アロマ。
デデン。
好きな言葉は、
声の先に人がいる、声の先に笑顔がある。
チャレンジ、
デーデン。
今の職業を目指したきっかけは、
なると思ってなかったです。もともと2歳から歌うのが好きで、声と触れ合う時間がとても欲しくて始めたんですが、自分の行ってきたボイトレで生徒さんの声の成長や笑顔が見れてとっても嬉しくなり、今に至ります。
はい、私は一度声を失ったんですね。そのことがきっかけと、声にコンプレックスがあったことです。
でーでん。
今後の目標は、
声からの成果や円滑なコミュニケーション、自分を知ることができるんだよっていうことを多くの方に知ってもらうことです。
はい、福祉×ボイトレと言われたら、菱沼まなみと皆さんに思い出してもらうことです。
でーでん。
今の自分に一言。
よくやってるぞ。
今しかできないことをやれ。
でーでーでー。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
すいません、なんか何かとたどたどしくやってしまいまして。はい、そうしましたらですね、こちら何点か掘り下げていきたいと思うんですが、はい、何かお二人ありますでしょうか。
じゃあ僕からいいですか。
はい、
僕が気になったところはですね、最近のマイブームですね。
おー、はい、確かに。
はい、です最初に金丸さんから お伺いしたいんですけども、
はい、
パンパン、これは、はい、作る方ですか、それとも、
いや、もう村井先生なんか笑っちゃってるけど、私、米屋の娘だったんですよね。
米屋、
はい、なんで、もう、朝昼晩、米なわけですよ。
はい、素敵、
ね。ありがとうございます。そう、本当に貧乏な時代も、はい、米を送って、ね、いただいて、親から。もうそれで生き延びたようなもんだったんですけれども、
はいはい、
そうなんですよ。そうだけど最近ちょっと朝はパン食べ出しました。
パン、
はい、それでマーガリンを塗るバターナイフも、
はい、
最近までなかったんですけど、はい、ほんと数週間前に買って、
はい、本格的な
最近最近
そうなんです、パンを食べるようになりました。
はい、
あとミルキーのなんかバターなのかな、
ありますね、
あるよね、
なんかパンに塗る、
そうそうそうそう、ミルキーのペコちゃんの、
え、知らない、
あれをハマって食べてます。
あれ、ミルキーあるんですね。
はい、
気になってたんですけど、ないんですよ近くに。
そう、なんかそれよく聞いて、はい、でも近くのスーパーに全然、
スーパーにあるんですか。
そうなんですよ、
よく探せってことですね。
そうですね、
ちょっと探します。
ありました。
探します。
はい、
じゃあすいません、続いて、じゃあ菱沼さん、笑うと、はい、三日月になる目、
違う、
文章を書くことですね。
私のマイブームですね。
はい、
はい、まあ、私たちはこう、うん、アーティスト気質なので、
いや、本当そうですね、
本当に表現っていうのは歌ったりね、踊ったりお芝居したりっていうのはすごく得意分野ではあるんですけれども、
はいはい、
その思いというかその中身を人に伝えるために文章にする、はい、
うん、
こういうところが今私の中でマイブームというか、もう鍛えてるところですね。
すごい熱い、熱いの
が、はい、熱い思いが、はい、溢れ出てくるってこと
ですか。さようでございます。そのまま文章にしてしまうとすごいことになってしまうので、
じゃあちょっとお伺いするんですけど、Facebookで載っけてるある文章、じゃあまだまだってことですか。
もうまだまだ上行きますよ。もっと皆さんにね、ワクワクする文章だったりとか、はい、イメージが湧いたり、
はい、
そんな文章が書ければなと思い、
はい、
期待の意味を込めてマイブームです。
なるほど、なるほど。
いや、でも素敵ですよね。そう、なんか自分の思いを文章に起こせる人はすごい素敵ですよね。
伝えたいことがあってもなかなか文章にすると、
そう、
違う、
そう
ですね、
違
うんですよね。
全くその通り。
どうしたどうしたどうした。
いや、ちょっと私も頑張ろうって思ってい
ただける感じ。
いや、もう暑さが本当にこう、対面で話して本当に
熱量がね、
熱量が、そしたらですね、次、
私の気になること、
はい、うん、
じゃあ私、癒しが気になりましたね。キャンドル、金丸さんがキャンドル、菱沼さんがアロマ。
そうですね、私のはキャンドルなんですけれども、はい、実はキャンドルセラピストでもあって、2016年ですね。
はい。
まあ、その辺に、15末かな。キャンドルセラピスト協会っていうところで、協会ビジネスを勉強に行ったんですけど、
はい、
結局ね、協会じゃなくて株式会社にしちゃったんですけど、そこでキャンドルを 作ったんですよね、業界ビジネスを勉強するついでにというか、
はいはい、
ただキャンドル作りにちょっとハマっちゃって、
作るんですね、
教会のこと全然学ばずにあのキャンドル作って、であとプラウドボイスメイクの周年の時には、はい、生徒さんが多くなってもね、うん、毎年あの手作りのキャンドルを一人一人にプレゼントして、
すごい
っていうことをちょっとやって、はい、火曜日は自分でも作業日にしてるんですけど、あの灯しながらパソコンでこう作業したりとかしてやってます。
すごい、
自分で作ってらっしゃったんです
ね。そうなんです、実は
素敵だわ。
あ、上手じゃないですよ。
もう作れるということがもうすごい。パンは作らないけどキャンドルはちょっと、
そうそうそう、
私ちょっとそこを突っ込もうとして
とゲストさんに取られちゃった、
はい、取られちゃった
そう。
でもじゃあ菱沼さん、アロマ、
はい、あの香りがやっぱり好きで、
はい、
アロマとかあとお香とかが好きなんですけど、
いいですよね、
そうなんですよ、あの、はい、なので家も金木犀の香りが漂う、
いいですね、
はい、近くにしました。
金木犀好き、
金木犀いいですよ、
いいですよね、お香でも金木犀があって、
あ、そうなんですか、
そうなんです、わざわざ買いに行ってます。
わあ、すごいこだわりがあるんですね、こだわりがある、
やばいな、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
そしたら自分からなんですが、うん、
はい、
先ほどあのプロフィール紹介させていただいたんですが、
はい、
まずあの金丸さん、マイケル・ジャクソンのボイストレーナーより
そうですよ、ね、
ロサンゼルスで直接レッスンということなんですが、はい、これどういった経緯でこのご指導を
受けたんですかね。うん、ね、
当時そのトレーナーの弟子の先生が日本に3人いたんですよね。そのうちの1人と巡り合うことができて、はい、彼女のライブに行って、あ、そういうのもあんま知らずに行ったんですけど、すごい歌声と思って、あの教えてることもやってるみたいっていう風に聞いて、
はい、
で一緒に渡米することになってっていう形に渡米させていただいてというか、
はあ、出会いは一緒に日本だったんですね、はい、
日本からの子ね、
ちょっとなんか、うん、
いや大事です、つながりは大事ですか、
つながりでしょうか、
つながり、
ありがとうございます。そしたら菱沼さんなんですが、
はい、
介護福祉士の資格を生かして舞台監督やらせて、はい、このすみません、あの介護福祉士から舞台監督っていうのがつながらなくてですね、
うん、そうですよね、はい、うんうん、私がもともとお芝居をやってたんですけれども、
あ、はい
はい、あのお芝居をやってる時っていうのはやっぱり裏も表もやるんですね、うん、制作のところもやったりと、はい、そういうところで学んだことをその後介護福祉士として高齢者施設で働いたんですけれども、はいはい、その時に障害を持っているお子さんであったりとか、あとはもうそれこそ0歳から100歳ぐらいまでの方と接してたんですけれども、じゃあここで私の生かした舞台の、勉強したことを、
はい、
みんなでやろうじゃないかって思い、もう本当にやりたい人ならみんな来なよっていう形で、はい、エルマーの冒険っていう、
はいはいはいはい、
あれをやったんですよ。
すごいテンションが見とかる。
そうなんです、もう全員総出演、70名絶対みんなで、
70名っていうのがすごいです。
すごいですよね。
そうな、大変でしたけどやっぱりね舞台はね、
うん、魅力が、あ、見てえな。
もう本当
ですね、ぜひ見せたいですね、
うんうん、なるほど、ありがとうございます、
ありがとうございます。
いや、なんかすごい、いろいろ、なんか、ね、本当にものすごいことをお伺いし
て
たん
ですよね。
もうなんか拾うことも本当いっぱい、他にもいっぱいあったんですけど、
うん、
ちょっとお時間の方がです ね、
本当ですね、
近くなってきちゃいまして、うん、そしたらお二人なんですが、宣伝や告知など今ございますでしょうか。
はい、私金丸明日香の方からは、はい、今年3月14日に小学館より本当にいい声になる方法という本を出版させていただいております。
はい、
はい、アマゾンと全国書店でも、あ、ありがとうございます。
マサさんが持っている。
嬉しい。
いいな。私も
買おう。まだ買ってない。すいません、まだ買ってなくて。
私も買います。
はい、この後すぐポチります。
お願いします。アマゾンでも
買いますので。私は走りますね。
お願いいたします。
走ります。
はい。
はい、そしたら菱沼さんは何かございますでしょうか。
はい、プラウドボイスメイクのトレーナーで今、やっとこう独り立ちしてやっておりまして、ここからさらに、高齢者の方であったりとか障害を持っている方であったり、はい、そういったところの垣根を越えて声の力を届けていきたいと思っておりまして、はいはい、ワークショップを企画しております。いろんな施設にお伺いしたりだったりとか、そういったところでもうやりたいというお声をいただければいつでも開催をするので、はい、どんな方でもという形でワークショップの、 そうですね、お声を待っております。は
い、すごい本当になんか活力に溢れてらっしゃる。
です、ね、まさにチャレンジ、
チャレンジ、
ありがとうございます。つなげていただいて。
もうね、予約もね、何件か入っていて。
そうですね、はい、そうですね、はい、そうなんですよ、
そうなんです。
もうちょっと早く予約しないとなくなっちゃう、ね、
そうですね、そうですよ、う
ん、ありがとうございます。そうしましたら本当に最後になってしまうんですが、最後に金丸さんから歌の紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、かしこまりました。オリジナル曲なんですが、金丸飛鳥で君と手をつないで。
本日はプラウドボイスメイク代表取締役金丸飛鳥さんとプライドボイストレーナーの菱沼真奈美さんのゲストでした。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。少し早く
今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
うん、みっちゃん、
はい、
何か言いたいことはあるかい。
本当に申し訳ございません。この度風邪をひきました。
うん、皆さんはね、風邪をひかないようにお気をつけてくださいね。
いや、本当ですね、はい、次回からはちゃんと、うん、万全できますのでよろしくお願いします。
次回は元気な横が、
はい、そうですね、はい。はい、ではマサさんお願いします。
はい、この番組では皆様からご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com です。こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイズ・アフラックさんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
レイフラさん。
はい、美穂さん、
はい、
レイズ・アフラックです。なんか前にうちの旅人があのカラオケに一緒に行ったって言うけど、
行きましたね、
うん、何歌ったの？
あの僕はレッド・イット・ビーを歌ったんです。
いいな、俺も美穂さんと行きたいな。今度行ったらさ、うん、キッスは目にして一緒に歌おうね。よろしく。
よろしく。
はい、ありがとうございます。今度ぜひカラオケ行きましょうね。
俺らは2人で行きましょう。
2人で行こう、ね、
はい、私たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
山田瑞希と
牧野雅人でした。
バイバイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。